こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。ちょうどね、秋分の日も終わって冬の始まりっていう感じのパリなんですけれども、実際はですね、もう夜も8時ぐらいには暗くなり、そして朝は7時ぐらいまで明るくなんだような感じになってきました。もう一気に冬に近づいています。先週はちょっと良くなったんですけども、もう完全に半袖とかは終わり、もう実際長袖着てますし、ニット着てもいいくらいの時期です。で、毎日のように革ジャケットとかね、着ている、そんな感じですね。前回もお話ししたように、両親が日本から来ていて、その関係でね、ずっと一緒に過ごしてるわけなんですね。で、この間はね、やっぱり全く自分一人の時間っていうのはなかなか難しくて、基本的には一緒にいる感じなんですよね。で、前回もちょっと言ったかもしれませんけども、息子が住んでいる南仏に行ってみたいということで、1泊2日でまた X に行ってきました。エクソンプロヴァンスっていうアビニオンとマルセイユのちょうど間ぐらいのところで、いわゆるプロヴァンス地方の町ですよね。で、前も言ったように非常に気がいいところで、治安もよく、なんといっても、またパリとは全然違う雰囲気なんですよね。で、そばのマルセイユともまた多分全然違う雰囲気だと思います。で、今回はね、やっぱり9月に入ったということで、夏に行くのと、それから9月、いわゆる日常のその町に行くのでは全然違うってことが改めて分かりました。前回やっぱ夏休みに行ってますよね。で、パリも7月8月に来るのと、それ以外では町の雰囲気は全く違うので、やはり日常の雰囲気を味わいたいのであれば、この夏の7、8は覗いた方が、その町らしい雰囲気っていうのは味わえるかと思います。やっぱり9月は観光客もほとんどいなくて、いるんでしょうけれども、どちらかというとファミリーとか、お子さんがいらっしゃるような観光客は減って、学校とかの時期と全く関係なく旅行できる人たちが多い感じがしました。あとはその X は、息子もそうなんですけども、やはり学生が多い町でいろんな学校があるんですよね。で、そういった意味では結構若い人もたくさんいるなっていう感じがしました。で、その話はね、またおいおいするとして、今回はね、その両親といることでいろんなことを発見するわけなんですね。ある意味実家とは違うじゃないですか。実家で過ごすのとこっちで過ごすのまた違うと思うんですよ。彼らにとってはやっぱりホームはあっちじゃないですか。で、こっちにいると日本の情報ってまずあんまり目に触れることがないっていうことで、私も実家にいるときはもう気にしないようにしてたんですけども、やっぱり新聞とかテレビとかやっぱ普通に見てるわけですよね。で、テレビも父は BS ばっかり見てると言ってますが、母なんかも民放とか普通に見てるわけなんですよね。で、何の情報に触れているかっていうのが案外わからない。これは第三者的に見てどうなのかわからない。で、うちは政治的な話とかもする家なので、それはね、分かってはいたことなんですけども、それってどこの情報っていうくらい偏ってるんですよね。で、それを洗脳を解くっていうレベルではないんですけれども、いや、このね、情報っていうのはテレビでは当たり前かもしれないけれども、これってね、ある偏った方向からしか見てないんだよということをとくとくと教えながら、例えば YouTube とかね、 YouTube でしか見れないような、YouTube 以外でしか見れないものもあります。 YouTube では載っけられない情報もあるんですけども、そういったものを日本語だからね、動画だから見せるわけですね。で、こう自分で好きなものをこうタップし始めて、 YouTube の使い方を思い始めたんですね。で、こんな話聞いたことなかったと。そりゃそうでしょう、テレビでやんないそんな話っていう感じなんですね。なので、やっぱり彼らにとって当たり前のものがそうではないっていうところを気づいてる方もいっぱいいると思うんですけども、案外気づいてるようで気づいてないんだなっていうことが分かりました。あとね、息子と思わず笑ってたんですけども、YouTube 見てる途中でね、動画見てるじゃないですか。で、 今ってなんか自民党総裁選とかもねやってたりして、まあ、これ配信される頃にはそろそろ結果がわかるってことだと思うんですけど、いわゆる政策討論会とかいろんな人がどういう話をしているか、テレビだと 1,2 分でしかわからないけれども、 YouTube だと全部が見れるわけですよね。1時間半とかで、そういうのをね、まあ、彼らも時間あるから見てるわけですよ。で、笑っちゃうのがね、彼らやっぱテレビ文化じゃないですか。だからね、途中でトイレ行きたくなるでしょ。そうするとそのまま行っちゃうんですね。ライブじゃないから、まあライブのものもありますけど、止めればいいんですよ。一時停止してドラマとか動画をね、録画したのを見るのと一緒なんだけど、やっぱりテレビ文化だから自分たちの中でトイレこの間に行っとかなきゃみたいな感覚しかなくって、一時停止を押すっていう文化がないんですよ。文化っていうか風習がないから。だからちょっと動画つけっぱなしのままトイレ行くわけね。で、止めればいいのにみたいな。で、これはやっぱりテレビってこう1回しか流れない一種のライブだと思ってるから、平気で流しっぱなしのまま行くっていうこの習性ね。まあ、どちらにしても、まあ、世代的に、まあ、一緒にいることで、まあ、食べるもの、考え方、それから普段どういう生活してるかっていうのは、やっぱりね、日本にいると日本のやり方が当たり前だからなかなか気づかないんですよね。でもこうフランスに来て、パリに来て、私たちと一緒に過ごしたり、日本の情報に触れてもやっぱりなかなか普通の新聞とかテレビでは見られない情報っていうのにアクセスできることを知って、彼らもねちょっと視点は変わってきたかなと思ってます。まあ、これがいいか悪いかわからないんですけれども、まあ、どちらにしてもやはり自分の欲しい情報、自分が薄々感じてた情報っていうのがなかなかテレビでは伝わってこない。そういった時に、あ、自分から探しに行くこともできるんだというところをね感じてもらえたのは良かったかなと思います。まあ、あとはね、一緒に過ごすことで体の衰えとかね、そういうのも改めて実感するし、やっぱり、まあ、私が思春期の子供と常に一緒にいるからなんですけども、まあ、食は細くなってますよね。で、あとやっぱりどうしてもご飯は炊いても洋食が多めになるじゃないですか。その純和風ってなかなか家では珍しいので、こういう食べ方があるんだみたいなね、純粋な楽しみ方も知ってもらえたと思うし、まあ、そういう意味ではね、ちょっとしたいい経験にはなったかなと思います。まあ、またちょっと11月に日本に戻ろうと思ってますけど、少し様子を見ながらまたちょっと健康状態とかね合わせて見ていかないとなと思ってます。それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、雑感も含めてお話ししていきたいなと思うんですけれども、私自身ね、今ちょっと考えているビジョンっていうのがあって、これメルマガの方でお伝えして、ポッドキャストではお伝えしてなかったと思うんですけども、ちょっと前に夏ぐらいだったかな、ウェルネス系の事業をするということでビジネスパートナーを募集させていただきました。で、これはね、どういう意図があったかっていうところをちょっとまず簡単にねお話ししたいと思います。私自身がね、まず50代に入って、まあ、50代に入る前からだったんですけども、40代後半まで体はね超絶好調だったんですね。2人目の出産後も体調的に落ちるとかね、体型的に崩れるとかね、そういうことがなく、まあまあ順調だったんですね。で、それがある病気、甲状腺だったんですけども、全く無自覚のままいきなり、まあ、腫瘍ができたことで手術になり、私の中では、まあ、簡単に終わる手術だと思ってたんですね。実際簡単に終わったんですけれども、で、自覚がなく、もう自分の中でサクッと腫瘍を取って終わるぐらいの感覚だったんですけど、まあ、そこから地獄が始まり、自分の体がね、こんなにもコントロールできない状態になってるんだってことに気づいたんですね。なぜかというと、甲状腺がやっぱりホルモン系だからっていうのもあるんですけども、自分で自分の、まあ、食欲とかね、イライラとかね、なんかいろんなものがコントロールできなくなっちゃったんですよ。で、それによって、まあ、メンタル的なものもそうなんですけども、ある意味体もねむくんじゃったり太っちゃったりみたいな感じになって、まあ、そこから地獄が始まったんですね。 で、まあ、その中で自分が試行錯誤しながらやっと波ぐらいに戻ってきたって感じなんですよ。絶好調ではないと思います。年齢その間に経ってるのでね。でもかなり良くなってきたんですね。でそういった時に、まあ、自分のこの辛かった思いで、誰もがやっぱり40代50代結構きつくなるじゃないですか。疲れやすくなっていたり、かといえば仕事もあり子育てもあったりとか、あるいは人によっては親の介護があったりとか、まあやることは満載なんですよ。時間と、まあ、人によっては経済的なものも結構大変な状態 でかつエネルギーが落ちる時なんですね。でそういう状態を非常に楽しく充実した状態で持っていくっていうのは、できるようでなかなかできないパターンが多いというか、私がそういうところに陥ってたっていうところがまず一つ。それとクライアントさんで、まあ、ノート術とかもやっていたし、パリミもやっていたし、まあ、私はメンタルのプロとして一応ね活動してきました。でいろんな方のメンタルにサポートさせていただく中で、まあもちろんね、その場で気分よくさせることはいくらでもできる。でも私が目指しているのは長期的な視点なわけですよ。その人が長期的にどうなりたいかってとにかく問い続けてるんですけども、これがねなかなかうまくいかない人がいたんですよね。一人とかだけじゃなくて複数、全員ではないけれどもって意味なんですけど、でやっぱり根本的にメンタルがどうのこうのの前に体がね疲れ切っている方っていうのが多いなと思ったんですよ。頭がとっちらかってるっていう人はまだいいんですよ。思考がとっちらかってる、メンタルがすごい落ち込んでいる、心配になっている、こういうのはね逆に私の仕事なんですけども、まあ、そもそも非常に疲れ切っていて、でこのメンタルが落ちているのも、もう根本的な体の方から疲れ切っていたり、まあ、健康に不調があったりとかね、なんかそういったところでメンタルをちょっと上げてもスッと戻ってしまう人っていうのが結構いたんですね。で私は一生懸命メンタルで引き上げようとしても同じところに戻りがちなんですよ。だからやっぱり体が楽になる、リラックスする、ストレスが減る、こういったものをある程度体の中からやっていかないと、つまり根本的な体力と活力がないと人はねなかなか前向きになれないっていうことに気づいたんですね。でそういった中から、まあ、ちょっと体からサポートをさせていただいて、まあ、実際にウォーキングもその一環なわけなんですけども、ウォーキングだけじゃなくてサポートをさせていただいたら、時間はねもちろん細胞が入れ替わるとかね、そういう観点もあるので、やっぱりこう3日で良くなるとかってことはないんですよ。でも1ヶ月から3ヶ月ぐらい丁寧にやっていくとかなり変わってくるんですね。何が変わってきたかっていうと、メンタルがね全然変わってきたんですよ。その前向き度がまず全然違う。だからね、自己肯定感とかね、ポジティブシンキングとか、それってねメンタルもだけの問題ではなくて、体からサポートしていかないといけないなと思ったわけですよ。で、あ、これは私がどんなにメンタル頑張っても難しいなと、限界あるなとっていうところから、体もちゃんとアプローチできる、まあ、要はその人のメンタル的なものも含めてのウェルネスをやっていかない限り、例えばいくら願望実現って言っても本当の願望にたどり着けないんですね。で、そういう人を実際ノート術でもたくさん見てきました。まあ、それでビジネスパートナーを募集みたいな形やったんですね。で、実際スタートさせていただいて、今一緒に取り組んでる方とかもいらっしゃるんですけども、で、まあ、実際にその方以外でもこう一緒にねミーティングとかをやったりしてるんですけども、どういう人たちをサポートしたいかみたいなねところで話をしていて、やっぱりこう自分の軸を持ってる人がなかなか少ないと、まあその方の周りにはね。で、自分に遠慮してる人とか、なかなか人の目を気にしてしまう人とかっていうのが多いんですよねって話をしたんですね。で、まあ、それはまあ確かに私もねずっとそういう人を見てきたので分かりますよねという話をしてて、でこの人たちをやっぱり体からメンタルから変えていくっていう、まあ、プロジェクトをね今一緒に考えてるわけなんですね。で、その時にね思ったことがあって、実は 私がある講座の説明会を聞きに行ったわけなんですね。例えば、まあ、こういうコンセプトでやってますとかね、なんかまあ説明会なので説明してくれるじゃないですか。でそこで、まあ、前もって質問をお受けしましたっていうところでこう質問に回答してくださるんですけど、一番多い質問、まあ、それに回答してくださってたんですけど、それにまずびっくりしちゃったんですよね。何だと思いますか？私が絶対しない質問なんですね、それって。でどういう質問かっていうと、これって私にもできるでしょうかとか、私でもやれるんでしょうか、私には合ってますかっていう質問なんですよ。これって何の意味がありますって感じなんですね。こういう質問が出てしまう時点でやばいと思った方がいいかなと個人的には思ってます。なぜか自分という存在を、そしてその存在の主語をもう相手に渡しちゃってるからなんですよ。主語が自分にないんですよ。で、まあ、そのある説明会の先生が私にできるでしょうかって聞かれて答えられますかってことなんですよ。正直答えようないじゃないですか。いや誰にでもできますよとか言えますけど、多分それってその聞きたい人が求めてる答えではないと思うんですよ。まあ安心するのかな、誰でもできますよって。でも誰でもできるっていう前提だから、資格とかを必要としてるわけじゃないので、説明会開いてるわけじゃないですか。それなのにその質問をするっていうのはあなたが決めてください、あなたが決めてくれたら私やりますっていう感じなんですよね。これは新しくやろうとしているビジネスの中でもそうなんですけど、やっぱりね、自分がやりたけやればいい話で、できるからとか相手が安心してくれたらやるとか、もうそういう発想を根本的にやめませんかっていうことなんですね。で、そういう言い方をまずやめた方がいいと思ってます。もし自分の軸、自分の芯を持ちたいという方がいらっしゃるのであればです。どうでもいいとかね、自分軸とか自分に芯を持ちたいとか、自分という存在をきちんと認識して人に伝えていきたいっていう気持ちがない人だったら全然いいんですよ。でも多分今ってそれを求めてる人が非常に多い中で、もうすでにその質問をしてしまうっていうところに、私は個人的に危機意識をすごく持ちました。なのでやっぱりこう一緒にビジネスをやっていく、で一緒にどういう人をサポートしていくっていう中で、やっぱり私と関わっていただきたいっていうか、私が関わりたいなと、個人的にサポートしたいなと思うのは、そういうのを自分の力で、まあ、自分に主語を取り戻して、自分の中で現実を変えていく、願望を叶えていくっていう人たちと、あるいは今まだできてないけどそれをやっていきたいと思う人たちと関わっていきたいというふうに考えてます。で、まあ、話は長くなっちゃったので、また次回に少し話そうと思ってますけど、なぜ、まあ、そのビジネスパートナーの話からこういうふうになったかというと、今その健康系のウェルネスのビジネスパートナーは徐々にね、こう一緒にやっていきましょうっていう方から一緒にやってってるんですけれども、それ以外に言い方をちょっと誤解を恐れずに言うと、私のコンテンツとか私っていう個人の右腕でになるような方を募集したいと思ってます。これはねご縁なんで、正直すぐ見つかるかわからないけど、自分の中では見つかるという前提でノートに書いてます。はい。でどういう人かっていうと、やっぱり事務的なねアドミニ系をやってくれるサポートの人がいるんですけど、アドミニっていうよりも私のコンテンツとかをちょっとまとめたり、あるいは外に出したり、ある意味マーケティング的な視点を持っていて、私のコンテンツをきちんと第三者目線で、かつ私の視点を分かってくれてる状態で一緒にアウトプットしてくれる人なんですよね。まあもしかしたら表に出てもいいし出なくてもいいんですけど、裏方でもいいんですよ。裏方でもいいんですけれども、この私のサポートをやってくださる方、右腕になってくださる方なので、自分でコンテンツを持ってるとかね、そういうところは別になくてもいいんですけど、この私の考え方を理解してくださる方っていうのを探しております。なのでこれはと、私やってみたいと いう方はぜひ私のホームページからでもいいのでご連絡いただけたらと思います。その今の主を取り戻すとかね、そういう話の価値観がきちんと共有できるっていうのがまず第一前提だから、私にはできるでしょうかとか、聞いてくれるなと、聞いてくるような人は申し訳ないけど多分一緒にはお仕事はできないかなと思っています。なので、まあ、こういった観点でまたちょっとね、私がどういう人をと一緒に仕事したいか、右腕になってくださる方、そういう方を募集してるかっていうのはまたちょっとおいおい話していきますけれども、もしピンと来る方がいらっしゃればご連絡ください。あともう一つ、これはもっと実務的なんですけど、その右腕の方がやってくださってもいいんですが、ポッドキャストのねこの編集をやってくださってる方が、まあ私これ8年半やってますけど、すでに3人の方にやっていただいていました。なのでもう軽く 2,3 年ずつやってくださってる感じなんですけど、その方のお仕事の都合でどうしてもできなくなってしまうんですね。なので音声の編集、あるいはまあちょっとサムネを作ったりとか、まあそういったことができる方、あるいはやりたいという方、もちろん音声の編集はね私でもできたくらいなので、ソフトを知りさえすればできるし、そんなに難しいことではないと思います。でも私の音声を、まあ、編集することで頭には入るんじゃないかなとは思いますので、まあ、こういったことにも興味がある方、これはまあ別口でもいいし同じでもいいんですけど、興味がある方はぜひご連絡ください。ということでね、次回はもう10月ですよ。またお話できることを楽しみにしています。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。より有益な、あるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジン、まあ、その他の SNS で発信しています。概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくとメールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。